ネズミ小僧、次郎吉。著者、芥川龍之介。翻訳者、ガーネット。1。ある初秋の日暮れであった。汐留の船宿、伊豆屋の表二階には、遊び人らしい二人の男が、さっきから差し向かいで、しきりに研修を重ねていた。一人は色の浅黒い小太りに太った男で、型のごとく結城の一右衛門に八反の平ぐけを締めたのが、上に羽織った小当たり当山の斑点と一緒に、その苦み走った男ぶりを一層いなせに見せている趣があった。もう一人は色の白い、どちらかといえば小柄な男だが、手首まで彫ってある彫り物が目立つせいか、糊の落ちた小弁慶の一右衛門にそろばん玉の三尺をぐるぐる巻きつけたのも、粋というよりはむしろ凄みのある自堕落な心持ちしか起こさせなかった。のみならず、この男は役者が二三枚落ちると見えて、相手の男を呼びかける時にも始終親分という名を用いていた。が、年配はかれこれ同じくらいらしく、それだけまた世間の親分子分よりも打ち解けた口上が通っていることは、互いに差しつ押さえつする杯の間にも明らかだった。初秋の日暮れとは言いながら、向こうに見える唐津用のナマコ壁にはまだ赤々と入り日がさして、その日を浴びた一株の柳がこんもりと葉影を蒸しているのも、かえって間がない残暑の思い出を新しくするのに十分だった。だからこの船宿の表二階にも、吉戸こそもう唐紙に変わっていたが、江戸に未練の残っている夏は、手すりに下がっているイオスダレや、いつからか床に駆け残された墨絵の滝の掛物や、あるいはまた二人の間に並べてある膳の水貝や洗いなどに、まざまざと尽きない名残を示していた。実際、往来を一つ隔てている掘割の明るい水の上から、時たまここに流れてくるそよ風も、鼻薫を帯びた二人の男には、刷毛先を少し左へ曲げた水上の瓶を吹かれるたびに、涼しいとは感じられるにしたところが、もうと秋らしい嘘寒さを覚えさせるようなことはないのである。ことに色の白い男の方になると、こればかりは冷たそうな掛け守りの銀鎖もちらつくほど、思い入れ小弁慶の胸を広げていた。二人は女中まで遠ざけて、しばらくは何やら密談にふけっていたが、やがてそれも一段落ついたと見えて、色の浅黒い小太りに太った男は、無造作に勅を相手に返すと、膝の下のタバコ入れを取り上げながら、というわけでの、俺もやっと三年ぶりにまた江戸へ帰ってきたのよ。道理でちったお帰りが遅すぎると思っていやしたよ。だがまあ、こうして帰ってきておくんなさりゃ、子分子方のものばかりじゃねえ、江戸っ子一等が喜びやすぜ。そう言ってくれるのはてめえだけよ。へへ、おっしゃったものだぜ。色の白い小柄な男は、わざと相手をにらめると、人が悪そうににやりと笑って、小花姉さんにも聞いてごらんなせえまし。そりゃあね。親分と呼ばれた男は、女真型の煙管を加えたまま、わずかに苦笑の色を漂わせたが、すぐにまた真面目な調子になって、だがの、俺が三年見ねえ間に江戸もめっきり変わったようだ。いや、変わったの変わらねえの、 岡場所なんぞのさびれ方ときちゃまるで嘘のようでございますぜ。こうなると年寄りの言い草じゃねえが、やっぱり昔が恋しいの。変わらねえのは町ばかりさ。へえ、いつになっても知ってんだ。小弁慶の浴衣を着た男は受けた杯をぐいとやると、その手ですぐに口の端の雫を払って自らあざけるように眉を動かしたが、今から見りゃ三年目はまるでこの世の極楽さね。ねえ親分、お前さんが江戸を売りなすった時分には、盗っ人にせえあのネズミ小僧のような石川五右衛門とはいかねえまでも、ちったはにらみの効いた野郎があったものじゃござえませんか。とんだことを言うぜ。どこの国に俺と盗っ人を一つ扱いにするやつがあるものだ。当山の反転を引っ掛けた男はタバコの煙にむせながら思わずまた苦笑を漏らしたが、鉄火の相手はそんなことに頓着する景色もなく、手酌でもう一杯引っ掛けると、そいつがこの頃はご覧なせえ、ケチな稼ぎをするやつはほうきで吐くほど安けれど、あの無礼な大泥棒はついぞ聞かねえじゃございませんか。聞かねえだってよいじゃねえか。国に盗賊、家にネズミだ。大泥棒なんぞはいねえ方がよい。
そりゃいねえ方がよい。
いねえ方がよいにはちげえございませんがね。色の白い小柄な男は彫り物のある肘を伸べて親分へ直を指しながら、あの自分のことを考えると、へへ、妙なもので、ぬすっとせえ懐かしくなってきやすのさ。先刻ご承知にはちげねえが、あのネズミ小僧という野郎は心意気が第一うれしいや。ねえ親分。嘘はねえ、ぬすっとの狩猟師にゃこりゃ博打打ちがもってこいだ。へへ、かいつは一番おせれべか。と言ってちょいと小弁慶の肩を落としたが、こちらはたちまちまた元気な声になって、わっちだって何もぬすっとの肩を持つには当たらねえけれど、あいつは懐のあったけえ大名屋敷へ忍び込んじゃ、お手元金というやつをかっさらって、その日に追われる貧乏人へ恵んでやるのだと言いやすぜ。なるほど、善悪には二つはねえが、どうせ盗みをするからには、悪党冥利にこの暮れな陰徳は積んでおきてえとね。まあわっちなんざ思ってやすのさ。そうか、そう聞きゃ無理はねえの。いや、ネズミ小僧という野郎も海大町の裸松がひいきになってくれようとは夢にも思っちゃいねえだろう。思えば妙がな盗っ人だ。色の浅黒い小太りに太った男は相手に直を返しながら、思いのほかしんみりとこう言ったが、やがて何か思いついたらしく応用に膝を進めると、急に晴れ晴れした微笑を浮かべて、じゃあ聞きねえ、俺もそのネズミ小僧じゃとんだお茶番を見たことがあっての、今でも思い出すたんびに腹の皮がよれてならねえのよ。親分と呼ばれた男はこういう前置きを聞かせてから、また悠々とキセルをくわえて、夕日の中に消えてゆくタバコの煙の輪と一緒に次のような話をし始めた。